どうぞ新約聖書使徒の働きの20章のところをお開きくださいますか。おそらく皆さんはパウロがこのように語った御言葉を覚えていらっしゃると思います。あなた方も私を見習ってください、私を見習ってください。信仰者パウロの生き様は時代を超えて全ての信仰者の模範です。パウロは第三次宣教旅行にあって、エペソから約50キロほど南に位置するミレトという町に着きました。そしてそこで彼はエペソの長老たちを呼んで、彼らに警告と奨励のメッセージを与えました。で、このメッセージを今から私で見ていくわけですが、このパウロが与えたメッセージを見ると、我々が彼パウロが信仰者としてどのように生きてきたのか、彼の証をそこに見ます。彼がどのように信仰者として生きたのか、その生き様を見るわけです。そしてこのパウロのメッセージこそ、我々信仰者一人一人がどんなふうに生きていくのか、また信仰者とはどのように生きる者たちなのか、そのことを考えさせられるわけです。今日私たちはこの使徒の20章の特に17節のところから神様の御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。そして願わくばパウロが言ったように、私を見習ってくださいと言ったパウロに習って、我々も彼と同じような歩みを持って主に栄光を期すものへと変えられたいものです。20章の17節からこのように御言葉が教えます。パウロはミレトからエプソに使い送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さん、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。4つのことを我々はここで見ていくわけですが、1つ目にパウロが私たちに教えてくれるのは、パウロは人々の模範となるように、模範として生きたということです。18節のところで、このエペソの長老たちに、私がエペソにいたときに、私がどんなふうに生きたのか、あなたたちは覚えてるでしょうというわけです。というのは、エペソの人々は、パウロがどのように日々過ごしたのか、そのことを実際に見ていたわけです。この言葉を見ると、パウロが先ほど、あなた方も私を見習ってくださいというその言葉をどうしても考えてしまいます。パウロはそう言っただけじゃないんです。パウロは確かに人々の前で模範として生きていました。ということはね、皆さん、我々信仰者にとって大きな責任というのは、イエス様を信じた後、我々は後に続いてくる者たちに模範を示すということです。我々は彼らの模範として歩んでいくということです。パウロはテモテに対してこう言いました。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいって。テモテだからそう言ったのだ、そうおっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。しかし、ここで言われていることっていうのは、時代を超えてあなたや私に対するメッセージではあります。パウロはこういうふうに、テモテあなたは生きなさいって。人々の模範となりなさいって。知ってる皆さん、最初から話しているように、あなたや私、この信仰者に、同じ責任があるということです。同じことを神様望んでいるということです。よく私こう言うんです。私を見ないで、イエス様だけを見なさいって。 特に我々日本ではそういうことをよく耳にするんです。でもパウロはそんなふうに言わなかったんです。パウロは私を見なさいって。傲慢にそう言ったんじゃないんです。彼は自分が弱いものであり、愚かなものであり、失敗するものであることを知ってました。その上で彼はそう言ったんです。それは彼が失敗をしたときに、彼は正しくそれに対処する。そうして、人々に模範を示すことができる。だってみんな失敗するんですもん。それを隠すこともできます。でもパウロは、その失敗に対して、正しくそれと向き合って、正しくそれを解決しようとした。だから模範を示したんです。このテモテに対してパウロが教えたそのメッセージ。それをよく見てみますと、どんなことをパウロは頭に描きながらこのメッセージを語ったのか明白です。まず言葉においてあなたは人々の模範になりなさいって。どうです皆さんの言葉が、神様の知恵と、そして愛に溢れてます？言葉でもって罪を犯すことの多い私たちです。言わなくていいことを言ってしまったり、正しくっても間違った言い方で言ってしまったり、言葉にトゲがある。パウロ言うんです。言葉において模範となれって。態度において、行いにおいて模範となりなさいって。いろんなことが周りに起こりますけれども、いろんなことを経験しますけれども、その中にあって正しく振る舞っていくように。愛においてはどうかって。愛の人になれって。愛においても模範を示せ。信仰においてもどんな時でも主を信頼するものとして信仰の模範となりなさいって。強さにおいてもあなたは模範となるべきだ。このことをパウロはテモテに求めました。テモテに勧めました。そしてそのことはあなたや私にも同じように彼は勧めるはずです。信仰者であるならば我々は後に続いてくる者たちに対して模範となっていることです。ですからどうぞ私を見ないで主を見上げなさい。とても信仰的に聞こえるんですが、悲しいことに聖書的ではありません。私は失敗を繰り返すけども、私は弱いけども、でも私は一生懸命主に喜ばれるように生きていきたい、そのように生きようとしているから、どうぞ私を見てくださいって、そのように自分の行動に責任を持って生きる信仰者になることです。パウロはそのように手元に進め、そしてもう一つ言えばパウロはそのように自ら生きてたんです。皆さん思いません？霊的な人ってどんな人なのか。霊的な人って我々は口にします。しかし霊的な人、それは信仰において人々の模範となっている人です。長老、彼らをエペソから呼びました。エペソ教会の長老たちをパウロはミレテに呼びました。ミレトに呼びました。長老たちというのは知恵のある者たちです。すなわち何かというと、その人たちは神様の前に正しいことは一体何であるかを見極めることができる人たち。だから知恵があるんです。この世の知恵とは違うんです。神の御心をしっかりと探ってそれを見出すことができる知恵です。どんな時にも神様のお言葉に照らし合わせて何が神の前に正しいかを判断できる人たちです。それが知恵のある者たち。それが長老たちだって言います。その人たちを招いて、パウロは、あなたたちのところにいたときに私が模範として生きたように、あなたたちもこれから模範としてますます歩んでいくようにって、そのことを進めるわけです。二つ目に、パウロは、彼自身真の目的に沿って生きたということを言ってます。真の目的に沿って生きたって。19節見てください。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもってまたユダヤ人の陰謀により降りかかる、我が身に降りかかる数々の試練の中で、主に仕 えましたって。つまり、真の目的に沿って生きるということはね、何のために私は生きているのか、誰のために私は生きているのかをしっかりと覚えて生き続けるということなんです。私たちはなんとなく生きてるんじゃないんです。目的を持たずに生きてるんじゃないんです。神様は素晴らしい目的を我々に明らかにしてくださった。我々イエス・キリストを信じる者は何のために生きてるのか、誰のために生きてるのか、そのことをしっかりと知っている者たちであるはずです。パウロはちゃんとその目的を覚えて日々を生きたんです。彼はこう言うんです。主に仕えた。それが目的だって言うんです。そのために生きてるんだって。主に仕えるということは、自らが主の奴隷であること。それゆえに私は、この主人である方を喜ばせる、その目的のために生きるって。主の奴隷であるがゆえに、主人である方に喜んでいただきたい。このことというのは、パウロは繰り返し私たちに聖書を通して教えてくれることです。例えば、テモテ第2の手紙の2章の中で、兵士とその上官のことについてパウロは教えています。この兵士という例えを用いて、今我々が見ていることを教えようとしたわけです。彼はこう言いました。テモテ第2の2章の4節に、兵役についていながら、日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。つまり兵士というのは、あることだけを考えて、その兵役についているというんです。兵役についていながら、日常生活のことをいろいろ考えながら、歩むことをするような、生きるような兵士はいないというんです。兵士として必要なことは、しっかりと、その兵士としての責任を全うすることです。自分の上官を、喜ばせるために最善の努力をなすことです。その例えをもって我々イエス・キリストによって贖われた者たち、救われたクリスチャンたちというのは、我々の主人である主を喜ばせる、それをしっかりと目標に据えて、その目的のためにだけ生きる者たちだ。そのことをパウロは言いたいわけです。で、なんでそのことが大切なのか、もう皆さんよくご存知だけど、もう一回考えてみてください。いいですよ。主を喜ばせる人生というのはどういう人生か。主を喜ばせる人生というのは、御心に沿った人生です。そう思いますでしょ？思いません？主を喜ばせる人生、主を喜ばせるためには御心に従わなきゃいけない。ね。そして御心に従ってあなたが歩んでいくならば、神様の御栄が表されていきます。そしてあなたがそのように歩んでいくときに、主があなたをますます祝してくださる。そしてあなたを通して、主の素晴らしさが世に明らかにされていく。だから主を喜ばせる人生とか、御心に沿った人生とか、神の栄光のために生きる人生、バラバラじゃなくてみんな、関連してるんです。あなたが主に喜ばれるように生きようとするならば、必ずあなたはそのためには御心に従わなきゃいけない。御心に従うならば、主が喜ばれるだけじゃない。主の栄光を表していきます。そして主はますますあなたを祝して、あなたを通して、主の素晴らしさが明らかにされていくよね。だから、私たちは考えることは必要なんです。神様に喜ばれることは一体何なのか。そのことをしっかりと考えて、それを正しく判断することが私たちには必要なんです。このことが判断できる人、それが知恵のある長老と呼ばれるにふさわしい者たちである。私たちがどう思うかなんかどうでもいいんです。神様がどう思われるかにも基づいて私たちは判断しなきゃいけない。言い方を変えてみたら、私たちというのは神様の御言葉に常に照らし合わせて、そして神の前に正しいことを判断していくことです。それが長老たちなんです。だから知恵のある者たちと言われるわけです。で、パウロはその自分のその人生の その目的が何であるかというのをここに話すんですけれども、同時にその目的を果たすため、つまり主に仕えていくために大切な3つのことを明かしてくれます。彼はこういうことをしっかりと覚えながら主に仕え続けたんです。その3つのことを今から見ていきましょう。1つはね、この19節ですけども、謙遜の限りと出てますでしょ。2つ目は涙を持ってと出てますでしょ。そして3つ目は数々の試練の中でとあります。主に忠実に従い続けたパウロのその特徴、それを我々はここに見ることができるんです。どういうことなのか。まず一つ目のこの謙遜というのは何を意味しているかというと、それはパウロは自分のことを正しく知っていたからなんです。主に仕えていこうとするならば、我々は自分のことを正しく知ることが必要です、ね、そうすると我々は人から言われなくたって砕かれていくんです。自分のことを正しく知れば知るほど、我々は何も神の前に誇ることがないんだということに気づかされます。自分のことを正しく分かってないと、いろんなことを思って我々は自分を誇り始めるんです。私はこれだけの教育を受けてますとか、これだけのことをしましたとか、ね、これだけの奉仕をしてますが、そういった全く価値のないものを持って我々は自らを誇ろうとするんです。でも神の前に自分がどんな存在であるかっていうことを示されていけばいくほど、神様、私は何にもあなたの前に誇ることがありません。パウロの言葉を借りれば、私自身については自分の弱さ以外に誇りません、ね、彼は自分のことがよく分かってたんです。何度も何度も失敗を繰り返すもの、はあ、愚かやなと思うこと、そういうことが何度も繰り返されていく。もう自分は弱くてどうしようもない存在だ。そのことに気づいていたから、彼は私が誇れるのはただ一つです。自分の愚かさです。自分に関しては。そして彼は主を見上げたときに、この方が私の誇りですと言ったんです。ですからガラテヤ人の手紙の中で、私にはキリストの十字架以外に誇りとするものがあってはならないと言いました。私の誇りは十字架だって。それまではパウロは、自分の家系であったりとか、自分の身分であったりとか、自分のその教育であったりとか、この世的なものをいっぱい誇ってた。ところが、信仰の成長とともに自らの姿が明らかになればなるほど、私は何にも誇れない。誇れるのは自分の愚かさでしかない。自分の弱さでしかない。そしてこんなものをこんなに愛して救ってくださった神しかいない。そのような信仰者へと変えられたんです。ですから、へりくだらなきゃいけないからへりくだったんじゃないんです。彼は自分を正しく知ってたんです。その時に彼は神の前に謙虚にされ、そして謙遜の限りを尽くして彼は主に仕えたんです。主に仕えることができる。こうして主によって用いられることは私にとって大きな感謝なんです。大きな恵みなんです。二つ目に涙を持ってと言いました。パウロは自分のことを正しく知ってたわけじゃない。神様のことを知ってました。神の御心を彼は知ってたんです。どのような思いを神様は追い出しになるのか、そのことを知ってたんです。ですからパウロ自身、このところ以外のところで涙を流している、悲しんでいるということが聖書の中に出てきます。そこを見てみると、パウロはよく神様のお心を知っていたなということがわかります。例えば、コリント第二の手紙の2章の4節のところで、パウロは、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからです。コリント第二の2章の4節でそう言っています。何を言っているのか。パウロはコリントの教会の人々が罪の中を歩んでいるのを知ってました。そしてその現状に対して心を痛めてたんです。なぜ彼が心を痛めていたか。神が悲しんでいらっしゃることを知っているからです。 信仰者が罪の中を歩む、神様は心を痛められます。悲しまれます。それゆえに、人々を愛する者たちは、兄弟姉妹を愛する者たちは、罪の中に陥っている兄弟姉妹がいたら、見て見ぬふりをするんではなくて、その兄弟姉妹にあなたは罪を犯してますと言って、その罪から悔い改めて立ち返ることを命じるんです。なぜか、神がそれを望んでらっしゃるからです。またね、18章のところに出てくるように、回帰の話があります。兄弟が罪を犯したらどうしたらいいのか。神はその罪をお責めになります。我々イエス・キリストを信じる者も同じように、兄弟姉妹が罪を犯しているのは同じように、あなたは間違っていると言って、その罪から離れ、その罪を悔い改めるように進めるんです。それはなぜか、彼らを裁くためじゃないんです。彼らを愛するゆえです。ですからパウロはこのコリントの教会のクリスチャンたちが罪から離れて正しく歩むように彼らを責めました。でもパウロが言ったように、それはあなたたちを愛するからだって。パウロはちゃんと神のお心を知ってたんです。そして神が望んでおられるように彼は行動に至るわけです。二つ目に、この涙を持ってというのは、ピリピの三章の十八節を見たときに、そこにもこうあります。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。今も涙を持って言うのですが、涙が出てきました。ピリピの3章の18節でパウロが何を言っているのか。偽りの教師たちが教会に入り込んできて、そして人々を惑わして、信仰者が真理から外れていくことに対して、彼は心を痛めてたんです。だってそれは神ご自身が同じように思われるからです。神はイエス・キリストを信じる者たちがしっかりと信仰に立って、真理に立って歩んでいくことを望んでいらっしゃる。そしてその真理から外れるならば、神様はその人たちを懲らしめて、真理に立ち返るようにと働かれます。パウロはそのことを知ってたんで、偽りの教師たちの惑わしに対して、警告を与え、そしてどんな時にも真理を語り続けなさいと、教師たちに命じています。パウロは兄弟姉妹が罪を犯すことに対して、神はそのことをご覧になって心を痛めてらっしゃる。そのことを知ってたゆえに彼も心を痛めて彼らに悔い改めを命じました。いろんな間違った教えによって人々が混乱する様子を見て神を心を痛めてらっしゃる。同時にパウロも心を痛めて真理に立ち返るようにと進みました。そして三つ目に、もう一箇所見たいんですが、それはローマ人の手紙の9章の2節です。そこに、私に大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがありますと言っています。何を言っているのか。パウロは自分の愛するイスラエルのため、自分の同胞たちがこの救いを拒んで神様に逆らっている様子を見て心を痛めていたんです、ね。こんなに素晴らしい救いが備えられているのに、その救いを拒み続けている人々を見て、パウロは心を痛めてた。なぜかというと、主は同じようにこの救いを拒む者たちに対して思いを持ってらっしゃるからです。主は全ての罪人が悔い改めに臨むことを、進むことを望んでらっしゃる。ちょうどイエス様がマタイの9章の36節のところで群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。マタイの9章の36節。救いを拒みながら歩んでいる人々を見てイエス様は哀れみの思いを抱かれました。パウロも同じように救いを拒んでいる者たちに対して思いを持ったんです。私たちは主がどんなふうに思ってらっしゃるかなんて考えながら行動してるでしょうか。兄弟姉妹に対して、またイエス様を信じてない皆さんに対して、パウロは このように涙を持って主の御心を正しく理解して正しく知って、そして主が思われるように彼も行動をとせる。そして三つ目に出てきているのは数々の試練の中です。パウロは主を信じることはどういうことかを知ってました。信仰に伴う罪かというものを知ってたんです。イエス様を信じること、そこには必ず苦しみが伴うんだって、そこには必ず迫害が伴うんだって、そこには必ず敵対する者たちが出てくるんだって。家族の中にもイエス様がそんなことをお話になりました。そしてパウロはちゃんとそのことを分かってたんです。イエス様を信じたら全てがバラ色になります。そうではないことを知ってました。イエス様を信じることによって、しかもイエス様に忠実に従っていることによって、迫害を受けるということを知ってました。ペテロがペテロ第一の手紙の4章の12節で13節で言ったように、愛する者たちあなた方を心得るために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が表されるとき、現れるときにも喜び踊るものとなるためですと書いています。ペテロ第一の4章の12節17節。つまりペテロが言っているのは、いろんな問題というのは偶然じゃないよって、いろんな迫害苦しみというのは偶然に起こるんじゃない、そこにはちゃんと神様の完全な計画があると言ったんです。そしてその上でペテロはどうしたらそういう中にあってもあなたは勝利できるのかっていう、その秘訣まで教えてるんです。どうしたらいいか、いろんな苦しみに遭遇するときにその中にあってあなたは喜びなさいって言うんです。ペテロ第一の4章の13節と14節のところ。なんで喜ぶことができるか。神が全部支配してるからです。神様が全てのことをご存知だからです。そして神があなたのために与えてくれたもの、だということをしっかり覚えることによって、悲しみは残るかもしれない、痛みは残るかもしれない、でも神がご存知だというその真理が私たちの心を変えてってくれます。どうしたら勝利ができるの、勝利することができるのか、喜びなさい。そしてこの19節のところには常に主に信頼を置いてなさいと。辛くても主を信頼してなさいって。大変でも主をしっかりと見上げて信頼してなさいって。必ず主が御心を成してくれるからって。パウロは何のために生きているのかをちゃんと知ってました。私の人生、その目的は主に仕えることだって。そして彼は主に仕え続けたんです。ちゃんと自分を正しく知った上で、主の御心を知った上で、そして信仰に伴う代価を知った上で。そして三つ目に、私たちが見ること。彼は模範として歩んだだけじゃありません。真の目的に沿って生きただけでもありません。三つ目には、この二十節、二十一節に出てくるように、主の命令に忠実に従い続けたんです。主の命令に従おうとしたんです。二十節、二十節ご覧ください。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え。この二十節のところでは、人々にとって益になることを教え続けたって言ってるわけでしょ。何でしょうこれって。何の働きの話です。教化だと思いません？彼らの成長のために、この信仰者の信仰が成長していくために、益になることを彼は教え続けたんです。どこでも、人々の前でも家々でも、機会があれば、機会を作って、大切なことを、益になることを教え続けた。ちゃんとパウロは教えるという教化の働きをしてたんです。そして21節見てくださいます。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とははっきりと主張 したのです。何の働きですこれ。伝道でしょ。彼はユダヤ人であろうと異邦人であろうと関係ない。私はこの福音のメッセージを語ったんだと語っているわけです。福音のメッセージです。どんなメッセージか見てくださいね。神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰なんです。これが福音のメッセージなんです。悔い改め。もう皆さんよくご存知です。偶像から誠の神に立ち返ることです。瀬戸内家大臣の手紙の一章の9節で教えるように。もう少し言えば、悔い改めっていうのは自分の罪深さと自分の努力や行いによって救いを得ることが不可能であることに気づいたものが、本当の自分に気づいたものが、主に逆らい続ける生き方をやめて、主である唯一誠の神を信じることです。偽りの神を信じてきた私たちが誠の神を信じるんです。自分が神様の前に間違ってた、罪を犯してきたことに気づいて誠の神を信じること。そうしますとね、罪の結果である地獄が恐ろしいからイエス様を信じますというのと、ここでパウロが語ったメッセージとは違うんです。いいです。私は罪人で地獄に行きます。それは恐ろしいです。私は地獄じゃなくて天国に行きたいからイエス様を信じます。というメッセージと、パウロが言ったように悔い改めのメッセージとは違うんです。なぜかというと、地獄から逃れたい、天国に行きたいからイエス様を信じるというのは、結局のところ、それは、自分の欲しいものをねだってるに過ぎないでしょ。我々が生まれながらに信じてきたその信仰と何ら変わらない。ご利益宗教ですよ。天国に行きたいから信じるんじゃないです。私が神の前に間違っていたからその罪を悔い改めて神の前に正しくありたいとするんです。その結果何もいただけなかったって仕方がないんです。我々は天国に行く資格のないものだからです。我々は永遠の滅びに至って当然のものだからです。かつてシカゴにあるムーディ教会という教会を牧会されたアイアンサイドという一人の神学者はこんなこと言っています。もう今から何十年も前の話ですけど、私は福音派と称する多くの牧師たちが人々に悔い改めを命じることがほとんどないことを知っている気に、しかし使徒の働きや書簡を学ぶなら人たちの宣教において悔い改めが頻繁に語られていたことに気づくであろう。聖書を見たら彼らのメッセージってのは罪の悔い改めのメッセージだったんです。ところが残念ながらそういうメッセージが語られなくなってしまったんです。ペテロも悔い改めを命じました。パウロも悔い改めを命じました。アテネにいた時にパウロが言ったことは、どこでも今神は全ての罪人に悔い改めることを命じてるんだと語りました。しかし悲しいことに、そういうメッセージがなくなってしまったって。もう一つ見ていただきたいのは、この福音のメッセージの罪の悔い改めだけじゃないんです。主イエスに対する信仰とあります。つまり自分の罪を悔い改めて、誠の神を信じるだけじゃない。主である唯一の神を信じるだけじゃなくて、十字架による身代わりの死と復活によって主ご自身が備えてくださった唯一の救いを心から信じ受け入れることです。このイエス・キリストの備えてくださった救い以外に人間が、罪人が救われる術はないんです。ここにだけ救いがあるんです。この方だけが救い主であり、この方だけが信じる者に救いを与えることのできる唯一のお方なんです。このメッセージをパウロは語ったんです。そしてもう一度思い出してください。この20節、21節言われている、この教化と伝道というのは、イエス様ご自身が命ぜられたことだったでしょ。大命令ですよ。弟子を作れとおっしゃった。弟子を作るためには、キリストの福音を語らなきゃいけないし、語った者たちを訓練しなきゃいけない。 その大命令をパウロ自身が実践してたんです。その証をしてるんです。ね、信仰者の皆さん。あなたはこのイエス・キリストからいただいた大命令を守っておられます。実践してらっしゃいます。これ、教会の誰かに与えられたんじゃないんです。イエス・キリストを信じる一人一人に時代を超えて、主イエス・キリストご自身が与えられた命令です。あなたに与えられている命令なんです。弟子を作れって。キリストの福音語ってらっしゃいます。そして神様のお言葉によって、その人たちが成長するように、どうしてらっしゃいます。パウロはその命令に忠実に従ったんです。主の命令に彼は忠実であった。確かに20節、21節が私たちにそのことを教えます。もう一つ付け加えるとしましたらね、この28節の御言葉を見ていただきたいんですが、こんなこと言っています。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。教化をしたパウロ。伝道したパウロ。同時に三つ目に彼はリーダーとしてその働きを成したんです。教会を牧させるために群れの監督にお立てになったとありました。教会の説明がありますでしょ。神の教会っていうのは神がご自身の血をもって買い取られたものであるって言います。つまりここで言ってるのは建物の話でないことは明らかですよね。主イエス・キリストがご自分の血を流すことによって、命を犠牲にすることによって、救いに至った信仰者たちの話です。クリスチャンたちの話です。その人たちに対して、リーダーは何をするのかって。パウロはこう言います。自分自身と群れの全体とに気を配りなさいって。そしてその教会を牧させるためにってあります。牧するって。牧師ですよ。羊飼いです。その羊を養うことが目的なんです。ですから、神がご自身の犠牲をもって救いへと導いてきた人々を、あなたたちは牧していきなさいと。彼らの必要を、霊的必要を養っていきなさいと。その後で見てくださいね。あなた方は群れの監督にお立てになったって。監督という言葉が出てきます。その群れ全体を見守る者たちです。彼らが正しく歩んでいくように見守る者たちです。そうしますとね、17節のところでこのメッセージは、エペソの長老たちに語られました。その長老たちに対してパウロが言ったことは、神様はあなたたちを、救われた者たちを牧する者としてお立てになったし、その群れをしっかりと監督する者としてお立てになった。長老や、牧師や監督というのは同じ働き人を指しているんです。その働き人がどういう人なのかを説明したんです。長老というのは知恵があるって言うんです。見てきたようにしっかりと御言葉に基づいて判断できる者たちであり、牧師というのは務めです。しっかりとその羊を養っていきなさい。監督というのは全体をしっかりと守っていきなさいって。間違った方向に行かないように。誰が彼らを選んだのか、見てくださいね。聖霊によってなんです。神様がそのような働き人を群れにお立てになったって。パウロはそのことを知ってました。そして、知っていたゆえに、彼はその与えられた務めというものを忠実に果たそうとしたんです。最初にお話したように、我々イエス・キリストを信じて救われた者たちは群れの模範になりなさい。ね、信仰者の模範として歩んでいきなさい。ということは、もしあなたがそのように歩んでいくならどうなるかというと、あなたは霊的なリーダーへと 成長していきます。だって模範として歩んでいくためにはしっかりと御言葉を見て、御言葉を学んで、御言葉に従っていくことが必要でしょ。そしてそのようにあなたが歩んでいくときにあなたの信仰は成長し、あなたは霊的なリーダーとして用いられる。そしてその中のある一部の者たちが監督であり、長老であり、そして牧者である。だからお分かりになりますでしょ。神様がご自分の命をもって救ってくださった者たち、救われた我々っていうのはみんな成長するという責任を持って生きてるんです。そして成長することによって私たちは神様のお役に立つことができる。教会というところはそういった霊的な人たちが神様から任された働きを成していくことです。そのようにパウロはここでこの長老たちに大切なことを教えるわけです。さて、この最後の22節から24節のところに、この4つ目のことを我々見ることができます。模範として生きたパウロ。生きる目的というものをしっかりと覚えて生きたパウロ。そして主から与えられた命令に忠実に従ったパウロ。4つ目に私たちが見るのは、優先順位を守ったパウロです。優先順位を彼は守ったんです。この22節からご覧いただきますと、22節、23節、こうあります。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、なあねと苦しみが私を待っていると言われることです。何が起こるかわかんないです。でもわかっていることは、聖霊が私に教えてくれたことです。大変な苦しみがエルサレムに行って待っているって。これから私に待っているものは大変な苦しみであるって。そのことは知ってるって。で、普通そういうことを知ってたら我々はひるみます。なんとかそういう苦しみや問題を避けて通るように我々考えてしまう。ところがパウロはそうじゃなかったんです。私は逃げもしませんって。私は喜んでエルサレムに向かっていきますね。で、なんでそんなことをパウロができたのかって。パウロは、ちゃんと正しい優先順位を持ってたんです。見てください、24節。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと言っています。パウロは知ってたんです。私には神様から与えられた大切な、大切な務めがあるんだって。主イエスから受けた任務を、そのように書いてます。どんな任務か。神の恵みの福音を明かしするという任務なんです。で、この明かしするっていう言葉なんですけどもね。これは、厳粛に厳明するっていうんです。厳粛に。これっていうのは、王様から伝えられたメッセージを正確に伝えるという。そういう働き人の働きのことなんです。だから厳粛に厳明する。厳粛に伝えるっていうんです。パウロは神様からいただいたこのメッセージを恐れを持って受けてたんです。今私たちが見てきたように、その神様からいただいた福音のメッセージを彼は恐れを持って語ったんです。これは神のメッセージだって。残念ながら、この間ある方からこんな質問を受けました。引っ越した後、いろんな教会に行ってみて、ある教会に行ってみたときに、確かに聖書は開くけれども、聖書以外の話、その人の話がされてます。どう思いますかとか。聖書のお言葉を読んでも、結局そこには戻ってこないで、別の話で終わってしまうとか。確かに、今、キリスト教会の流れっていうのは、こういう私たちがしているように、神様のおっしゃっているメッセージを正確に学んでお伝えするというような、そういったメッセージというのは、ダメだと言っています。 かし、パウロのこの証を聞くときに、パウロ自身が私たちに教えてくれるのは、パウロは神の言葉を正確に語り続けようとしたということが、彼の言葉によって表現されています。我々は自分のメッセージを語るために立ってるんじゃないんです。皆さんも私たちの個人的な考えを聞くためにここに来られてるんじゃないんです。そう信じます。皆さんも神様のお言葉が何を言ってるかを聞くために来られてるんです。我々もその責任を持ってるんです。なぜなら私たちの役目というのは王様の言葉を人々に正しく伝えるというのが責任だからです。パウロが言ったように、この神の言葉を厳粛に厳命する、人々に伝えていく。それが私が神様からいただいた務めなんだと言ってるんです。なぜならこれは神のメッセージです。だんだんメッセージにいろんなものが混ざってきてしまった。理解できるんですよ。人が救われるためには、人が救われやすいようなメッセージを語ろうという。その動機は理解できないわけじゃありません。しかしそれは正しい動機じゃない。というのは私たちが人を救うんじゃない。私たちの責任は王のメッセージを正しく伝えることに過ぎない。それが僕らの責任です。そしてそれが信仰者で皆様の責任です。あなたがどう思うかとかどう感じるかなんてどうでもいいんです。神が何をおっしゃってるか、それを語らなければ神の御業は決してなされないんです。神の御業がなることを期待するならば、神のマニュアル通りに我々はやらなきゃいけないんです。神様のお言葉をその通りに語れているんです。それが私たちの責任です。そしてパウロはそのように生きたんです。18世紀の一人の大説教家、ジョージ・ホイットフィールドという牧師がいます。イギリス人です。イギリスでまたアメリカでキリストのメッセージを語り続けた人物です。1740年には英国で1万2000人の人々が集まって、メッセージを聞いた彼らが罪を示され、泣き叫ぶその声でメッセージが聞き取れなかったことだと言われています。この大説教家がこんなことを言うんです。彼は素晴らしい説教家でしたが、メッセージをした後人々が集まってきてそのメッセージを褒め称えました。ある時彼はそういう人々に対してこう言ったのです。講壇から降りる前に、サタンが私にそのように語りましたって。あなたが言ってるようにサタンが私に語りましたって。わかりますでしょ？サタンは言うんです。素晴らしいメッセージを語ったなって。そうして我々が高慢になるようにと誘惑するんです。この大説教家は分かってました。彼は自分が褒められることがどうでもよかったんです。そして私たちも同じじゃないですか。我々が認められるとか、我々が褒められるとか、どうでもいいことです。私たちの務めというのは、神様のメッセージを忠実に語ることであり、そしてそのメッセージをくださった神様が褒められることです。ジョージ・ホイットフィールドはこう言います。私よりも福音をうまく語れる人は多くおられるでしょう。しかし誰もこの福音より優れた福音を語ることはできません。わかります？自分よりもメッセージを語るテクニックにおいて上手い人はもっといるだろうって。でも自分の語っているその福音のメッセージに勝る福音のメッセージはどこにもない。なぜならこのメッセージこそが神のメッセージだということを確信してたからです。つまり彼も私の責任というのは神のお言葉を忠実に語るというその使命をしっかりと覚えていた、その責任を覚えていた。しかもその責任を果たすために彼は恐れを持ってその働きをしていたんです。パウロがそのように生きたんです。そしてその大切な神様から与えられた責任に関して彼はこう言うんです。この責任を果たすことは私の命よりも大切だ。彼はこう言いました。神の恵みの福音を私の任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。この惜しいという言葉は、高価とか貴重とか値打ちのあるとか尊いという、そういう意味です。で彼が言っているのは、私の命とこの任務を果たすことと比べたら、 この任務を果たすことの方が私には価値がある。パウロはこの任務をないがしろにして、妥協しながら何とか楽しもうなんて思ってなかったんです。彼は神様がくださったこの人生、神が与えてくださった任命を全うすることだけを考えて、そのために生きたんです。ですからどちらが大切かと言われたら、その任務を果たすこと、それが私には大切だった。そうして彼は人生を全うした。だから彼は言ったんです。私は走るべき道のりを走り終えたって。彼はしっかりと何が神の前に大切なのかっていうことを覚えて、その優先順位に沿って一番大切なことのために命を注いだんです。皆さんそういうふうに生きてらっしゃいます？神が私にくださったこの任務を、さっきから見てきているように大命令というのはあなたに与えられた命令です。その大切な任務を果たすために私は喜んで命を懸けてやりましょう。その任務を果たすことの方が私の命よりも大切だって。そのような思いを持って、この神様の与えてくださった務めを果たそうとしているでしょうか。26節のことを見ていただきたいんですが、パウロと言います。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受けるべき、受ける裁きについて責任がありませんって。全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。なぜか、パウロは語るべきことを全部語ったからです。彼はイエス様を信じる者たちに、信仰者としてどのように生きていくべきか、そのことを語ったんです。それをするかしないかは信仰者一人一人の問題。でもパウロは彼らが知らなければならないことを全部語る。だから、彼らがそれをしなくて、神様の祝福を逃したって、残念ながらそれは私の責任じゃないですか。イエス様を信じてない人たちにパウロは福音を語ったんです。救いのメッセージを語ったんです。それを信じるか信じないか、その人たちの問題だって。もし私がそのメッセージを語らずに彼らが滅んでしまったら、その責任は自分にあるって。しかし私は語るべきメッセージを語ったゆえに、彼らがどのような選択するか、それは彼らの問題だ。そうパウロは言っているんです。まさにそれはエゼキエルが言ったことだったんです。ですからパウロはこの御言葉をこのように記しているときに、おそらくエゼキエルのあの三章の御言葉、また同じことが33章でもエゼキエルの中で繰り返されてますけれども、その言葉を覚えているんでしょう。エゼキエルは言います。私は見張り人である。エゼキエルの3の17のところがこうあります。人の子よ。私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者にあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。救われてない人に、このままだったら永遠の滅びに至るっていうメッセージを語れていったのに、もしあなたがそれを語らずに、その人が滅んだら、その責任を私はあなたに問うって。あなたは責任を果たさなかったから。続きます。もしあなたが悪者に警告を与えても彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになって。語ってその上で彼が信じないなら、その責任はあなたではないって。もし正しい人がその行いを、正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを、彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。クリスチャンに、こういうことしてはならない。って説明をして、ちゃんと話をして。その上で彼らがそれをするんだったら、その責任は彼らになるけど、それを言わなかったら、あなたに責任を問うって。 分かりますでしょ、言ってることって。我々には責任があるということです、クリスチャンの皆さん。だってこの見張り人というのは城壁の上に立って敵がやってくるかどうかをいつも見てるんです。眠ることなく。そして危険が鳴らせば警報を鳴らすっていう、そういう務めです。責任です。眠ってられないんです。怠慢であってはならないんです。なぜなら人々の命がその人の肩にかかっているからです。そのことを思ってパウロは言うんです。私には責任はないって。彼らが受ける裁きについて責任がない。なぜなら私はちゃんと語るべきことを語ったから。クリスチャンにも。そうでない皆さんにも。で、皆さん、我々には語るべきメッセージがあります。伝えるべき救い主を我々は知っています。今日のメッセージのタイトルは、信仰者として成功するための秘訣と言いました。多くの人々は秘訣を探しています。多くの人々は、また教会はいろんなプログラムを導入しようとします。しかし聖書はどこにもプログラムを教えていません。成功する秘訣はただ一つです。一人一人が神の前に忠実に生き続けることです。そこにしかないんです。信仰者の皆さん。パウロは生きました。無駄のない人生を。神に喜ばれる人生を。御心に沿った人生を。神の栄光を表す人生を。私を見習いなさいって言いました。あなたはそんな風に生きてらっしゃいます？そんな風に生きて人生を有意義に過ごしてらっしゃいます？それとも自分の思うように生きて神様があなたに託された人生を無駄に過ごしてません？どのようにあなたが生きるか、それはあなたの責任です。そして神はあなたにこう生きなさいと言った。どうなさいます皆さん。私たちは主をそのように生きたいですと。そのように生きてあなたを喜ばせ、あなたの栄光を表していきたい。そんなふうに願って歩んでいこうじゃないですか皆さん。この残されている短い生涯を、パウロのその生き様に倣って、主の栄光のために、そのためだけに生きる、そんな人生を今から過ごそうじゃないですか。そのためにはあなたがそれを決心することです。今その決心をして、今日から新しく歩み始めることです。主なる神様、この時間を改めて神様、あなたに感謝をいたします。あなたが私たちに託してくださったこの神様の御言葉を、我々がしっかりと正しく学んで、それに従っていくことができるように、どうぞ神様、ここにいる愛する一人一人が、このパウロの生き様に倣って、あなたに喜ばれる、あなたの栄光を表す人生を持って、この人生の長谷川を全うすることができるように助けてください。主が望んでおられるように、あなたが御言葉を通して教えてくださったように、生きること以外にあなたの栄光を表すことはできませんから、しっかりとそのことを覚えて、そのように歩みを持って、あなたを喜ばせることができるように、パウロと同じようにこの人生を終えるときに、走るべき道のりを走る上、私は信仰を守り通したと、そのように告白できるような、そんな信仰者として今日から歩んでいくことができるように、一人一人を助けてください。どうぞ私たちの心を開いてくださり、心の目を開いてくださり、このあなたの言葉によって私たちの心が変えられて、そしてあなたの前にふさわしい歩みを持って、救われたことを感謝するものになりますように、あなたを愛していることを証しするものになりますように。御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。